もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、
はい、今日はどういったご相談ですか？
主人とのことで、
はい、
これから先どうやってやっていけばいいかっていうことなんですが。
はい、あなたおいくつですか？
68です。
68歳。ご主人は？
はい、71です。
71歳。
はい、
お子さんはいらっしゃいますか？
再婚同士なので私の方には一人います。娘が。
ご再婚と伺いましたが、両者ともに再婚でいらっしゃるの？
そうです、そうです。
そうするとご結婚されて今何年目ぐらいですか？
20年です。
20年。
はい、
はい、ちょっとちなみに伺いたいんですけれども、
はい、
あなたはその、はい、元のご主人とはお別れになったの、それとも死別？
え、別れたんだけど。
お別れになった。
はい。
理由は？
金銭的なことですね。生活ができなかったり。
あ、生活ができなかった。
そうです。
はい。ということで、そうすると、ここ20年間は波も立たずというか、普通に生活してらしたんですか？
まあ、10年ぐらい前に、転勤になって私も一緒に行ったんですけれど、その時に女性がはっきりとわからないんですけれど、はい、まあ、メールだとかそういうもので問い詰めたら、
はい、
もう一切そういう女性からそういうメールだとか電話とかっていうものをしないっていう約束で、私の前目の前で電話して約束したんですよね。
はい。
それでまたつい最近なんですけれど、同じ女性から、はい、まあ、ちょっと怪しいような、まあ、関係があるようなホテルに行くとか、主人の好きなものを用意してあるよとか、今どこそこに泊まってるから迎えに行きますよとか、たまたま見ちゃってまして、私が携帯で、
はい、
そしたら同じ人だったんですよね、その10年前の人と。
はい、
それでまあ大喧嘩して問い詰めたら、まあ、全然そんな関係じゃないっていうことで、
はい、
で私としては信用できなくて、
うん、
裏切られたような気持ちになってしまって、
はい、
まあ、つい最近なんですけど電話がこあって、
はい、
それで私がそういう顔も見たくないからっていうことで言ったら、じゃあしょうがないなっていう形で向こうから電話切っちゃったんですよね。
ご主人が、はい、10年前に、
はい、
ご主人が転勤されたときは、
はい、
一緒について行ったわけですよね。
あ、はい、ついてきました。
で、今も転勤されてんの？
いえいえ、今ちょっと別々でこうちょっと暮らしてる。
あ、そういうことですか。
仕事がやっぱり主人がありますので、
はい、
うん、でたまにこっちに月に2回ぐらい来るんですけど、
あ、じゃあ
その時に来た時に
現在は
またま携帯見ちゃったんですよ、確か。
でその、ご主人に電話で問い詰めたら、
はい、
そんなことはないっていう話ですよね。
そういうこと、指一本も触ったことないってそういうこと言ってるので、
うん、いやだけど嘘っていう証拠もじゃないわけね。
ないです、ないです。前日に写真撮ったわけでもないし、そういうところに行って、うん、行ったところ撮ったわけでもないし、
うん、
その人とも話したことないし、
うん、なるほど、うん、ということで
この先どうやってね、主人と会って行ったらいいのか、それこそもう本当に離婚も考えたりしてるんですけど。
離婚も考えてらっしゃる。
まあ半々ですよね。いろいろ考えて、金銭的なこともやっぱりありますし。
ということで金銭的なことを考えるとご主人と別れるわけにはいかないけれど、
そうですね、うん、
その10年前約束したにもかかわらず、相変わらず騙されていて、悔しいと。
そうですね、
うん、でその月に2回ぐらいにこう通うとですね、
あ、そんなに遠くはないんですけど、まあ、たまたま家を建てちゃったので。
あなたが新居にいらっしゃるわけ？
そうです。
で昔のっていうか古いお家の方にご主人がいらっしゃるの？
はい、そうです、そうです。
でそれ両方とも 持ち家でらっしゃる？
そうです。
ということで、あなた自身はそうすると、その古いお家の方に帰る気はない、ね、ないんですね。
帰る気がないこともないです。別にこんなことがない。なければ、まあ、前ぐらいには帰ったり、まあ、してたんですけど。
そこでご相談は、今後ご主人と、まあ、金銭的なこともあるので、
はい、
別れるわけにもいかないですね、これ。
そうですね。
で、どう付き合ったらいいかっていうことですか？
そういうことですね。
うん。
この時、まあ、退職もまだあと2年ぐらいあるので、
はい。
まあ、それまで我慢して、退職資金だとか、そういう、もろもろのことも考えて、
退職するまで。まあ、離婚をするなら退職金もらってからにした方がいいっていう話ですよね。
そういうことです。
なるほど。あなた自身がちょっともう絶対会いたくないみたいな嫌いになっちゃった。
今は、そういう気持ちが強いですね。
今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみの、マドマーゼル愛先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうも、こんにちは。
お願いします。
はい。恋愛や夫婦間の悩みなのか、それとも生き方のね、問題なのか、よくちょっと僕もつかめないでいるんですよ。
生き方。
要するに、前の旦那さんは経済的にあなたに、不安だったわけよね。
はいはい。
で、今度の旦那さんは経済的に良かった。この、そうやって生き方選択したんじゃないの？だから。そうではないです。本当に好きになって結婚したわけ。
そうです。
それでずっと好きだったわけ。
まあ、ずっと好きっていうのか、それはやっぱり夫婦生活はやっぱりね、いろいろありますから。
好きじゃなかったんじゃないの？そんなには。ただ今の生活は楽だったんじゃないの？自分にとって。
あ、それはありますね。
そういう生き方の結果なんだよね、これ。
はあ。
本当に好きだったら、そのなんていうの、すぐ、あ、浮気された、裏切られた、顔を見たくない、ちょっとあまりに単純すぎるかなって感じはあるよね。やっぱり期待が外れたんだと。
まあ、期待が外れたっていうより、
それであなたがあくまでもプライドを傷つけられたっていう形で、僕ね、あなたが旦那さん愛してたともどうしても思えないのよ、話が。じゃあ旦那様に、
はい、
好きなものは、食べ物は何かしら。
好きなものをいっぱい作りますけど、料理好きですから。
ああ、なるほどね。
ええ
ー。ただ向こうは好きなものを用意して待っていますっていう、ちょっと距離が奥様より近いよね。つながってる部分がちょっと多いよね。ここにいるので、じゃあ私が迎えに行きます。奥さんよりも関心を向けてるよね、相手は、旦那さんに。
そうでしょうね。
そこら辺から見ると、ご自身の反省っちゃ大変な言い方だけれども、どうかな、そこまで関心持って見てたかな。
いや、それはまあ新婚の時と今とは、まあどこのね、ご夫婦でも
僕ね、違うと思うよ。それがないと夫婦ってうまくいかなくなると思う。だから、これはやっぱり、いろいろな結婚の条件を満たして、あなたにとって、これだったらいいやという一つの期待値の中にある結婚生活だったんだと思うのよ。本当に好きだったらもっと自然になるのよ、やっぱり。その代わりトラブルも起こるし、喧嘩もしたかもしれないけれども。だから、それが期待がずれた途端に、もう顔も見たくない。次の絵が見つからない。すべてが受け身だよね。
そうでしょうか。
お仕事されていた、はい、どういうお仕事をされてたのかしら。
飲食業で。
ああ、なるほど。旦那さんとご結婚されてやったわけ、ずっと。
そう、やめました。
あ、じゃあ結婚してからはやっぱり旦那様一本で。
そうです。
やっぱり期待値高いよね、そういう意味ではね、経済的な意味ではね。それで、いや、まあ、だからね。
当時は、金銭的なことは。
いや、いいんです。僕が言いたいのは、
はい、
正直な話がしないと、相談にならないんですよ、
は
い。だから、例えば一番有利な、今あなたが条件を外さないで、はい、一番有利な関係性作りにはどうするのかって言えば、そうやって考えようと思ってるわけ。 あなたが好きだったらもうちょっと違った、それに沿った答えをしたいわけよ。でもあんまり愛情を感じられないので、一番このままで損がない生き方が何かなっていうご質問かなと思っちゃったわけよ。
そうですね。
ね。そしたら今の、どっちの家が価値があるの？
はい。
古い家と今の。
あ、今の
価値はある。
はい。
じゃあこれはとにかく自分が住まいの拠点にしてもらって、
はい。
それで、顔も見たくないって言って向こうが来なければ来ないで、それでいいじゃないですか。その結果、向こうが離婚したいって言えば、向こうが離婚言い出すんだから、あなたにとって有利じゃないですか。
そうですね。
うん。それでいいんじゃないの？そしたらスッキリするじゃない、話が。それで退職まで2年待って、
はい。
また状況が変わったら、交渉すればいいじゃない、何か。その時彼が、いや、僕はやっぱり違うんだ、お前と一緒にいたいんだって言ったら、あなたの機嫌も治るかもしれないし。一番現実的じゃない？今言った損得で、僕大変失礼な言い方しちゃったかもしれないけれども、損得だけで考えると、今言った方法が一番いいような気がするんですよ。
うん、
でもそうするとあなた孤独になるっていうことは覚悟してもらいたいね。
う
ん、
そうですね。
うん。それでも構わない、しょうがないもんね。
うん、それはしょうがないですよね。
うん。ね。ごめんなさい、大したアドバイスできなかったけれども、今度ちょっと女の視点から、今井先生にまたちょっと聞いてみましょう。ね。
はい、はい。
もしもし、
はい、
マドマーズラウス先生のお話をお分かりいただけましたか？
そうですね。
ちょっとまあ視点が違うかもしれないんですが、
はい、
何かにつけてうーんっておっしゃるけど、
はい、
あなた自身は自分のやりたいようにやっていて、ご主人の稼ぎで食べているみたいな状態に今なってるわけだから、とりあえずご主人がその指一本触れてないって言うんだったら、嘘でも本当でも、あ、そうなのってそれを信じたふりをして、あなたが今やってる生活そのまま守りたかったら、自分に対してご主人が何やってくれるかだけ考えて、他の人に何したかを考えるのやめればいいんですよ。だってその分あなた自身はご主人何もしてないんだもん。
なるほどね。
うん。自分もご主人に何かしてあげなきゃなんない話を考えないで、誰かが出てきちゃったって言って、そんなのは虫が良すぎると思う。とりあえずマドマーゼル愛先生がおっしゃったように、もしももう嫌いになっちゃったって言うんだったら、退職金が出るまでの2年間は我慢して、その後離婚するにしてもですよ、
はい、
とりあえずはあなた自身はご主人の方に離婚したいとか言わずに、
はい、
黙っといて、
はい、
で あなたがまたギャーギャー言ってあまり横暴だと、ご主人の方からじゃあ離婚しようかって言われたら、それは、はい、棚ぼた式にラッキーって向こうが言い出したんだからみたいなことで、で、それからもう一回、自分の人生どうやろうか考え直した方がいいんじゃないですかね。
うん。
うん。
わかりました。
そう。それまでは、あなたが何もしてない分、相手の人が何かしてくれてるんだったら、それでご主人幸せならいいじゃないと思う以外ないと思います。
わかりました。
はい。
ありがとうございました。
はい。じゃあ失礼します。
ありがとうございました。